今日はエゼキエル書の第30章を見てまいります。2つの部分の予言、エジプトに対する裁きの予言の中の今日また2つのところを見てまいります。テキストにも書きましたけども、最初の部分はエゼキエル書の最も、後の時代の予言で、29章から続いているものと思われます。そして、20節以降は第11年とありまして、エゼキエルが捕囚になってから11年目、エルサレム滅亡の数ヶ月前の予言です。当時エジプトとバビロンは、敵対関係にありまして、バビロンに包囲されていました。エルサレムの民はエジプトに援軍を求めていたという背景がありました。しかし主がそれを打ち砕かれるということが予言されています。エジプトへの予言は31章まで続きますけれども、そこには最終的な裁きが告げられています。今日は主がエジプトを裁かれることの続きを見てまいりましょう。第30章の少し長いんですけども、1番目の予言、19節までを拝読いたします。エゼキエル書第30章1節から19節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言せよ。神である主はこう言われる。泣き叫べ、ああその日と。その日は近い、主の日は近い。その日は暗雲の日、諸国の終わりの時だ。剣はエジプトに下る。エジプトで刺された者が倒れ、その富が奪われ、そのもといが破壊される時、クシュに戦慄が走る。クシュ、プテ、ルデ、あらゆる混血の民、クブ、そしてその同盟国の人々も彼らと共に剣に倒れる。主はこう言われる。エジプトを支える者は倒れ、その強い誇りは地に落ち、ミグドルからセベネに至るまで皆剣に倒れる。神である主の言葉。エジプトは荒れ果てた国々の間で荒れ果て、その町々は廃墟の町々の間で荒れ果てる。私がエジプトに火をつけ、これを助ける者たちが皆砕かれるとき、彼らは私が主であることを知る。その日、私のもとから死者たちが船で出て行き、安穏としているクシュ人を脅かす。エジプトの火に彼らの間に戦慄が走る。今、その日が来ようとしている。神である主はこう言われる。私はバビロンの王ネブカドネザルによってエジプトの富を終わらせる。彼とその民、すなわち諸国の中で最も横暴な者たちがその地を滅ぼすために動員される。彼らは剣を抜いてエジプトを攻め、差し殺されたものでその地を満たす。私はナイル川を干上がらせ、その国を悪人どもの手に売り渡し、その国とそこにあるすべてのものを他国人の手によって荒れ果てさせる。主である私がこれを語る。神である主はこう言われる。私は偶像を滅ぼし、メンフィスから偽りの神々を取り除く。エジプトの地にはもう君主が立たなくなる。私はエジプトの地に恐れを望ませる。私はパテレスを荒らし、ソアンに火をつけ、テーベに裁きを下す。 私はエジプトの砦神に私の憤りを注ぎ、テーベの群衆を立ち滅ぼす。私はエジプトに火をつける。神は苦しみにもだえ、テーベは砕かれ、そしてメンフィスは白昼の敵に襲われる。オンとピ・ベセテの若い男たちは剣に倒れ、その町々は捕らえられていく。私がエジプトの首輝を砕き、その強い誇りが立たれるとき、タフパンヘスでは日が暗くなり、雲がそこを覆い、その娘たちは捕らえられていく。私がエジプトに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知る。天の父様、長年君臨した南の帝国が主によって滅ぼされるとの予言を見ました。私たちは肉の力に恐れる時もありますし、また頼る時もあります。しかし歴史は主が一切を支配しておられることを御言葉によって証ししています。どうか肉なるものに頼らず、天地を作り支配しておられる主に頼ることを改めて教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。30節の冒頭に、次のような指導言葉が主に私にあったとエゼキエルは証ししています。エゼキエルは几帳面な預言者で、いつ主の言葉があったかということを記しています。そこに記されていないということは、29章の17節にあります、第27年の第1の月の1日、それこの時と、近いのではないかと、取ることができます。また置かれている状況としては、27年と言いますと、ネブカドネザルが、エジプトに大規模な遠征をして、略奪、この国を滅ぼして略奪するのが、568年と言われていまして、その約3年前に語られた予言と見ることができますと。これから起こる出来事にこうしていることがわかります。エジプトは、特に、アフリカ諸国の、要として、この地域を、支配し、また庇護していました。しかし、29章の、6節にありますように、足の杖、頼りにならないものであることが明らかになります。主の言葉こそ確かなものであることが明らかになります。預言者は弱く、また、御言葉は、ただの文字に見えるかもしれませんけども、しかしその通りに神様はなさいます。イエス様は、天地が滅びても、御言葉は滅びないと、三条の説教で告げられました。また、感謝なことに私たちにはこの言葉が与えられています。第一ペテロの1章の24節と25節第一ペテロ1章24節25節新約聖書466ページ23節からお読みいたします。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。 人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。たとえ天地が滅びても御言葉は滅びない、そのお言葉に伝えられていることを覚えましょう。さてエゼキエル書の30章の、予言の内容を見てまいりましょう。一節から三節までに、主の日は近い、主が立ち上がって裁きをされる日が近いと告げます。それがエジプトのみならず、諸国が滅ぼされる、そう主は告げています。どのように起こるか、剣がエジプトに下ると、そしてエジプトは倒され、富が奪われ、そして破壊されます。その出来事が近隣、アフリカのもう一つの強国であります区首、今のエチオピア、そしてその他同盟国も剣に倒れます。六節には、エジプトを支える者たちが倒れて、埃は地に落ち、そしてその剣は全土に及ぶと。周辺諸国も町々も、このアフリカの一帯が滅ぼされる中で、エジプトもその一つとして滅ぼされるというのです。エジプト、そしてエジプトの同盟国も皆砕かれるときに、主が告げられた通りになさったことを彼らは知ります。9節に、主は私のもとから死者が船で出ていき、主がこのエジプトと近隣諸国を滅ぼすことを使いを通して宣告します。そして実際にそのことが起こるのでした。その使いが告げる言葉は十節以降です。神である主はこう言われる。私はバビロンの王ネブカドネザルによってエジプトの富を終わらせる。十一節、彼とその民、すなわち、バビロンとその同盟国が、最も、横暴というか、強権を振るう恐ろしい国であることは知られていましたけれども、主がこの強国を用いて、エジプトを攻撃し、そして、ナイル川を干上がらせ、それはバビロン軍にもできないことですけれども、主にはお出来になることです。エジプトはナイルの賜物と言われていますけれども、そこが干上がったらもう、なすすべがありません。そして国は、売り渡され、そして荒れ果てさせられます。 13節以降、国を滅ぼすだけでなく、エジプトが長年拝んでいた多くの神々の像、偶像を滅ぼすと。エジプトの偶像はイスラエルを誘惑し、そしてそれはイスラエルをたびたび主に逆らわせたものでした。歴史、またまあエジプト観光などしていらっしゃる方は聞いた名前があると思います。メンフィス、これが首都です。また、エジプトの下流の、都パテロス、そして、もう河口近くですね、デルタ地帯の、町ツワン、この名前有名ですね。テーベ、ピラミッドがあるところですけども、古い都、そして、北東にある要塞 都市神、まあ、オン、これも有名だ、太陽神の神殿がある場所です。その他、ピ・ベセテ、タフパンヘス、まあ、これらの有名な町々が、ことごとく破壊されます。エジプトは各地に都がありますから、まあ、全部が保護されることはなかなかなかったんですけども、すべての都が滅ぼされます。ここも、あそこもと、落ちたのかと、エジプトの民は驚愕しつつ、ついに生き残った者たちは捕虜とされていきます。その時に、主が語られた通りになされた。主が自分たちを滅ぼしたことを、彼らは思い知ります。エジプトは、何度も主を知る機会があったはずです。特に、モーセを通して、様々の、奇跡が行われ、また災いを被った時に、しかし、ファラオは、害を受けたときに降参しますけども、すぐさま心を翻してイスラエルを滅ぼそうと、追跡し、また撃たれます。大変な損害を、主に逆らったために、負いますけども、それでもなお偶像を拝み続けたのです。こうしてエジプトは、滅亡して行きます。小国に過ぎなくなります。さて20節以降、そこにも、裁きが記されていますけども、その、語られたのは20節にありますように、第11年の第1の月の7日、最初に言いましたように、エルサレムがすでに包囲されて間もなく陥落しようとしていた時に語られました。当時エルサレムにいた民も、また捕囚の民も、もう助かる道はエジプトに助けていただかなければならないと、他に道はないと。ファラオが立ち上がってバビロンを追い払ってくれないかと淡い期待を抱いていた時期でした。しかしすでに、ファラオは、まだ力は残っているにしても、バビロン軍に敗北していました。 エジプトは一時盛り返して、バビロン軍を、追い払ったのですけども、それがエレミア書の37章の5節から11節に記されていますので、ちょっと読んでみましょうか。エレミア書の37章5節以降です。1363ページですね。お読みいたします。エレミア書37章5節から。またちょうどファラオの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを包囲中のカルデア人はその噂を聞いてエルサレムから引き上げた時であった。その時預言者エレミアに次ような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう言われる。私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたファラオの軍勢は彼らの地エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきてこの都を攻め取り、これを火で焼く。主はこう言われる。あなた方は、カルデア人は必ず私たちのところから去ると言って自らを欺くな。彼らが去ることはないからだ。たとえあなた方が、あなた方を攻めるカルデアの全軍勢を撃ち、そのうちに重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らはそれぞれその天幕で立ち上がり、この都を火で焼くようになる。必ずカルデア人は戻ってきて、エルサレムを火で焼くと宣告されていました。エゼキエル書に戻っていただきますか。21節にあるのは、主がエジプトの王の、すでに片腕を砕いていました。それを、癒そうとしても、エジプトは、それを回復することはできないと。22節。それゆえ神である主はこう言われる。私はエジプトの王ファラオに敵対し、丈夫な腕も砕かれた腕も、その両腕を砕く。そしてその手から剣を落とすと。すでにエジプトは、力を、半分失っていましたけども、盛り返すことはできずに、もう片方の力も失って、もう戦うことができなくなると主は告げました。どうしてそうなるのか。24節。私はバビロンの王の腕を強くし、私の剣をその手に渡す。しかしファラオの腕は砕く。彼は刺されたものがうめくようにバビロン王の前でうめく。私はバビロンの王の腕を強くし、ファラオの腕を垂れ下がるようにする。私がバビロンの王の手に私の剣を渡し、私が手をエジプトの地に伸ばすとき、彼らは私が主であることを知ると。もちろんバビロンは強く、バビロン軍は強かったんですけども、主が味方されるのがバビロン。主が、敵対するのはエジプトでした。語った通りに、主はなされます。これから、大敗北を喫して、しまうまで十数年かかりましたけども、しかし、エジプトは、有名無実、伝統的な、帝国と、言われて、名前は、 なお、恐れられていましたけども、しかし不全の灯火の状態にあったのです。そして、この30章の前半の予言が成就したときに、エジプトだけでなく周辺諸国も、滅ぼされ、そして散らされていくことが実現いたします。エジプトは、イスラエルとの関わりにおいてずっと死を知る機会がありました。しかし、アブラハムの時代、モーセの時代、そして、ヨシアの時代、またダビデ、ソロモンの時代、死を知る機会があったにもかかわらず、かたくなに、偶像に、頼り続けた、また自らを神とし続けた結果、この長年訓練した王国も滅びる結果となりました。人間的な力や名声や伝統がいくらあったとしても、その終わりは滅びであることを私たちは忘れないようにしたいのです。第一テモテ6章の17節から19節をお読みいたします。新約聖書424ページです。第一テモテ6章17節から、今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。私たちの国も歴史においては長い伝統を持っている国です。なかなか信仰が広がっていかないところがありますけども、その中にあって私たちは主の民として証しを続けていき、またこの国のために祈り続けましょう。天の父様、たとえ人の目に弱く見えても、主が共におられる神の民こそ、強いことを、そして、立ち続けられることを、私たちは覚えることができますように。時に補修の地と、あるいは、苦難と、敗北の中に、置かれたとしても、主に信頼する者が失望させられることなく、立ち続けることができることを覚えて、今、この時代にあって、主を証しできるように導いてください。御言葉への信頼をどうか固くしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。